シネマアクティフ東京支部の音声配信です。東京支部の松です。
シネマアクティフ岐阜支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。スペシャルゲストに来ていただいております。
頑張って生きている石山です。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。あ、そうか、初めて聞いたかもしれない。
たまに言いたくなるフレーズ。
はい、石山さん、ちゃんとディジンに毎回というか、定期的に出てるから。
そうですね。
はい。ちゃんと生存確認は
取れてるの。でもあれこれ外伝の方に出るの久しぶりかな。
そうですよね。
相当久しぶりですよ。
狼の家とかあのぐらい。
そうっすね。そっから
秋ぐらいかな、あれ去年の。
はい。
今年初だ。
あれ年末のやつも違いましたっけ。
外伝の方には出てない。あ、あれだ、
そうか、僕らが出たんだ。
企画会議、うん、そうそうそう、
企画会議。そうですね。
ロッカさんがいて、なんか変な企画を持ちかけられたけど、うん、お断りするっていう回だ
った。そうでしたね。
そうだそうだ。それ以来ですよね。
いや、あれ出してほしいんだよな、あの、襟裳岬映画。
そうですよ。ぜひぜひ、また、何か映画があったら、それ、これ聞いてる人でもし、思いついたら、ね、はい。
そうですね。
何も起きない映画、
うん、はい、うん。特に何も起きないけど、面白くなくてもいいけど、っていう映画。
なんか、風の時に見る、おかゆみたいな映画が、ザ、うん、ロッカさんのよくわかんない希望を、
はいはい、
そうですね。
叶える回ですね。
はい。
はい。
じゃあ今日は、オッペンハイマーについて話します。
はい。
この映画は3月29日公開のアメリカ映画で180分ですね。R15 です。で、現代もオッペンハイマー。で、うん、監督がクリストファー・ノーランで、原作があって、カイ・バード、マーティン・ジェイ・シャーウィンという、まあ、二人が書いたアメリカン・プロメティウスという、原作小説というか、原作の、ノンフィクションの本があると。
うん、
で、まあ、それをもとに、脚本を、クリストファー・ノーランが書いているというんですね。
うん、
で、映画 .com の説明と、ダークナイト、テネットなどの対策を送り出してきたクリストファー・ノーラン監督が、原子爆弾の開発に成功したことで原爆の父と呼ばれたアメリカの物理学者ロバート・オッペンハイマーを題材に描いた歴史映画ということですね。
うん。
そうですね。あと、まあ、言い忘れましたけど、その原作は、一応ピューリッツァー賞を2006年に取っているという、らしいです。まあ、あとは、まあ、ご存知の通り、今年の96回アカデミー賞で、13部門にノミネートされて、
うん、
作品賞、監督賞、主演男優賞、過去キリアン・マーフィー、助演男優賞、ロバート・ダウディン・ジュニア、編集賞、撮影賞、作曲賞の7部門で受賞、
うん、
ということですね。
うん、
はい。役職とかはだから逃したんですよね。まあ、大きなところで言えば。
うんうんうん、
はい。じゃあこの感想を、石山さんからお願いします。
はい。この収録に参加させてくださいって僕からお願いしたとき、はい、まだ見てない状態でオファーを出して、
うん、
というのも、お二人の、デッドデッドデーモンズデデデデデの回を、はい、聞いて、で、あれが前編だったじゃないですか。
はい、
前章の感想会で、
はい、
で、聞いたときに後章の後編の収録にはぜひ呼んでほしいですっていうふうに連絡して、
はい、
で翌日、デッドデッドの前編を見に行く予約をしたんですよ。
うん、はい、
で僕映画館行くのすごいデブショーなんで、行ったら、まあ、せっかくだからなんかもう一本ぐらい見ようかなと思って、
うん、
で、実はあんま見る気なかったんですよね、オッピーって、
うん、
そもそもは。でもまあなんか、なんとなく微妙そうな空気を感じてて
。
まあでも、外伝でまだ扱ってないなと思って、
はいはいはい、
これってやるんですかって聞いたら、まあ、今度はやるということをおっしゃってたんで、はい、じゃあ、そうなったら話は別だなと思って、見た方がいいかなと思って見に行ったんですよね。で、見終わって、ちょっと後悔をしまして、オファーしたことをですよ。見終わったらなんていうか、ちょっとスーンって、
あ
ね、ちょっとね、なんかね、無だったんですよね、この映画見た後。虚無感があったというか、いや、クオリティの低い映画では全くなくて、でもなんか何の考えも湧いてこないっていうか、なんだかっていう、ちゃんと話すと、
はい、
いろんな面で僕の、 映画に対する、こう、姿勢みたいなのを覆してくる映画で、
お
で、まず、私は映画を見るときは、ストーリーとかだけじゃなくて、その映画撮影の技術とか、カメラワークとか、アングルとか、まあそういう技術的なこととか、小道具とか、
はい、
衣装とかを楽しむんですけど、
はい、
なんか、そういう意味では、この、オッペンハイマーっていう映画すごくクオリティは高いんですけど、
うん、
でもなんかこの映画に限っては全然こう楽しめなくったっていうか、うん、なんか心に何も感じさせてくれないとこがあって、
うん、
でもう一つは、私こういうふうにポッドキャストに出させてもらって、
はい、
お話しするときに心がけているんだけど、なるべく私個人の感想じゃなくて、
うんうん、
映画周辺の情報とか、
うん、
なんか客観的な批評とか、
うん、
なんでこの映画作ったのかとか制作者の意図とかを調べて、
うん、
なるべく聞いてくれる人に、その映画の素晴らしさみたいなことを伝えたいなと思ってるんですけど、
うん、はい、
このオッペンハイマーに関してはそれがどうも、なんか無理というか、個人的な感想でしか話せないって、なんかなったんですよね。で、まあそういうことはちょっと、まあ置いとくとしても、う
ん、はい、
オッペンハイマーというこの映画の、まず初めに言っときたいのが、もういろんなものを見ても、まあその広島長崎の描写のない問題っていうのがあるじゃないですか。
はい。
で結構それに対して、まあ賛否があるというのが結構あって、うん、まあこれに関しては両方の気持ちはすごくわかるんですけど、
はい。
そもそも僕見る前に、オッペンハイマーにちょっと興味が出た、うん、ツイッターの記事があって、
うん、はい。
これ一般公開の前に、広島と長崎でそれぞれ特別試写会っていうのが開催されていて、
うん、
それをご覧になった長崎県 の, その被爆者代表の、お医者さんの、
うん、
浅永先生という方がいらっしゃって、
うん、はい、
その方のお言葉がもうおっしゃる通りだなってミッドは後も思ったんですよ、
うん。
ちょっとそれ一部読ませてもらうと、
はい、
本作はオッペンハイマーの伝記で、彼の視点で描かれているのだから、断片的に広島と長崎の本当に悲惨な状況を描かれたところで、それは打足にしかならない。
うん、
セリフとか象徴的な表現で、この映画の役割としては十分だったとおっしゃっていて、
うん、
なんかまあ、もう本当これ以上付け足すことないなというふうに僕は思ったんですよね。なんか、その長崎とか広島の状況を克明にここの映画で描いても、うん、どうせ多分、もうすでに180分あるから、
うんうん、
かなり尺として取らないと、
うんうん、
本当になんかやってます感というか、
うんうん、
であれば、かえって描かないことで恐ろしさを表現するとか、まあノーランってそういうとこちょっとあるので、
うん、
なんかそれでいいのかなっていうふうには、僕はもう十分だったのかなというふうには思ったんですよね。
うんうん、
まあ僕はね、その日本人だから、日本に落とされた爆弾を作った男の話を見て、
うん、
やっぱり憤るじゃないですか、うん。それは当たり前の感情だと思うんですけど、うんうんうん、ただ一方で、映画ファンでもあって、
うんうん、
その映画という芸術が好きなんです、
うん。
だから本当に純粋に映画を評価したい、
うん。
素晴らしい映画を見て、じゃあどうしてこれが素晴らしい映画なのかっていうことを、うんと考えたいんですね、
うん
で。本当に素晴らしい映画っていうのは、まあ、芸術作品っていうのは、その鑑賞者の出身国によって評価が変わるものではないと思っていて、
うんうん、
だからモヤモヤするんですよね。
なるほど。
でもそれはやっぱり理想に過ぎなくて、実際にはやっぱりこの映画を見ると、なんか目が曇るというか、
うん、
じゃあパラレルワールドで、その1945年の、まあ、5月にドイツが降伏したわけですけど、
うん、
その前にこの原爆が完成してて、
うん、
で予定通り、ドイツに原爆が投下されて、
うん、
まあ、20万人近い、ドイツの国民が、
うん、
まあ、焼き殺されたとして、
うんうんうん、
そしたら2023年の8月にこれが公開されてて、多分日本では。
うんうんうん、
僕がニコニコしながらそのオッペンハイマー見て、そのホイテマの撮影のこととか、
うん
うん、ゴランソンの音楽とかね、
うん、
をポッドキャストで語るかって言ったら、やっぱりそれは違うんじゃないかなと思うんですよね。
うん、
だからなんか、何がこうなってるのかわからないんだけど、
うん、
なんかやっぱりね、ちょっとその、引き裂かれる部分というか、もやもやする部分がそういうことなのかなって僕は思ってるんですよ。
うん、
で、1993年にスピルバーグがシンドラーのリストっていう作品を発表したじゃないですか。
うん、はい。
その時に、あの、クロード・ランズマン監督、あの、ショアで有名な方ですけど、
うん、
が言った、その、ホロコーストをエンタメするか、エンタメ化する方位、
うんうん、
って言って批判してて、で、僕は当時、シンデレラのリストすごく、すげえなと思ってたんで、
うん、
その、エンタメ化することで、今まで知らなかった人たちに啓蒙できるってこともあるから、
うん
うん、まあ、罪としては小さいんじゃないかっていうふうに僕は思ってたけど、
うん、
けどやっぱこのオッペン見ると、
うん、
なんかちょっとやっぱり、うん、なんか消費されちゃってるなっていう感じは確かにあるんですけど、うん、で、YouTube でね、あの、高橋よしきさんが言ってたんですけど、
う
ん、例えば各国からすごい大工集めたって言って、
うん、
すごいアウシュビッツ建てましたって映画作ったって、うん、そんなの誰も見ないじゃないですか。
うん、
だから、まあ、建築はそれで素晴らしいんだけど、でもアウシュビッツ作った映画じゃなくて、やっぱ各国からすごい科学者集めて、
うん、
なんか科学的なブレイクスルーを起こした映画ってやっぱエンタメとして楽しいと思うんです。
うん、
例えばこれがブラックホールの理論の発見とかね、実際にオッペンハイマーもそうに絡んでますけど、
うん、
っていう映画だったら理系アベンジャーズみたいな感じで、すごい面白かったと思うんです。
うん
うんでもそれがたまたまこの我々の国で21万人も殺した爆弾を作った人っていう映画だからもやもやするわけで、うん、なんかそういうことが引き裂かれる思いの正体なのかなって僕は思うんですね、
うん、
なんかだから全然オッペンハイマーの映画の話じゃないんですけど、
うんうんうんうん、
まあその細かい内容についてはちょっと後で3人でお話できたらなと思っているところです、
うんうんうん、
今年だから関心領域っていうね
はいはい。
ザ・ゾーン・オブ・インタレストっていうのが、日本でも見られますけど、
はい、
ちょっと今まであんま見る気なかったけど、ちょっと見に行こうかなって思いました。
うん
う
ん
う
ん
う
ん、
っていうところですね。うん、ちょっと石山からとりあえず以上です、
うん。はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
は
い、
ありがとうございます。
じゃあ、おとけいさんお願いします。
はい。僕は、まあ、クリストファー・ノーラン監督は、あの、大好きな監督の一人でもあるんですけども、
はい、
なので、このオッペンハイマーは、まあ、前評判もすごく良かったので、かなり、期待値を上げて見に行ったんですけれども、一応 IMAX で僕は見まして、
うん、
で、まあ全体的な感想としては、まあまあ面白かったっていうぐらいの感じだったんですね。
うん、
で、まあ期待値が高かったんで、全然面白くないっていうこともないんですけど、あの、映画として、まあ、テネットだったりとか、インターステラーとかに比べたら、うん、まあ題材が違う、題材が、違うっていうのはあるんですけども、まあ今回は別に SF っていうことではないので、
うん、
そういう意味で、あまりそこまで楽しめなかったかなというところですね。
うん、
で、正直、まあ、さっきちょっと監督のインタビューを読んで、まあ分かったは分かったんですけど、見た直後は、監督は何を描きたかったのかなっていうふうによく分からないなっていう気持ちがちょっとありましたね。
うん
うん、で、まあそんなに面白いって思わなかったっていうのもあるんで、もう一回見たいなっていう気にはならなかったなっていう感じですね。
うん、
まあテネットなんかは3回とか見たんですけど、
うんうん、
で、いつものようにまあ良かった点と、まあ気になった点話していきたいと思うんですけども、
はい、
まあ良かった点としては、まあ、あの、クリストファー・ノーランらしい映画ではあったなというところは、まあファンとしては、あの、そういうところは感じられたところはまあ良かったかなと思いましたね。
うん、
まあ、あの、まあ IMAX で見たっていうのもあるんですけど、まあ音とか映像っていう部分で言うと、まあ、結構最初の方に、まあオッペンハイマーが有名なのかな、なんか幻覚じゃないですけど、その、電子とか原子核の周りを電子が動いてるような、まあ音みたいなね、本当は実際音はしないですけど、音みたいな、ブーみたいなね、感じとか、その粒子が、まあ、粒子っぽいものがね、こうなんか、まあ、宇宙の星みたいにも見える、まあ、ただの塵みたいにも見えるんですけど、まあ、そういうものが動いている描写とか、まあ、そういうものの時に、まあ、ちょっとやたら IMAX だったんで、でかい音がしてましたけども、うん、まあ、そういうのとか、まあ、あとはまあ、その、IMAX で意味があったといえば、やっぱりその、実際の原爆の実験の時の、あの、音の凄まじさみたいなところとか、まあそういうところはまあ迫力はまあ確かにありましたね。でまあそれ以外だとそこまでその IMAX がとこう活かせてるかどうかってちょっと僕は分からなかったですけど、まあそんなところは一応ありましたね。うん、あと先ほども石山さん触れられたんですけど、まあ原爆被害の描写に関してですよね。まあ今回のこの作品では まあ、まあ、ほぼ間接的な描き方っていう感じになってたと思うんですけども、
うん、
あの、まあ、一つは、その、原爆が投下されて、まあ、いわゆる、まあ、成功したと。ちゃんと爆発したっていうか、まあ、なんていうかな、そういう感じで連絡が入った時に、その、研究者グループたちが集まってて、その前でオッペンハイマーがちょっと一言喋るみたいなね、シーンがあったと思うんですけど、
うん、
そこで、あの、ちょっともう気が気でない感じでオッペンハイマー喋ってて、ちょっと、あの、その、目の前にいる、こう、聴衆たちが、こう、騒いでるのに対して、ちょっと音が一瞬消えたりとか、
うん、
こう、皮膚がただれてる、行く人の、こう、幻覚みたいなものが見えたりとか、で、急に誰もいなくなってしまう。みんな塵のようにね、なって消えるみたいなシーンとか、まあ、あれは原爆で、みたいなね、感じですけども、そういう描き方になってたりとか、
うん、
あとはもうちょっと後に出てくる、その、オッペンハイマーが実際に、原爆被害の映像みたいなものを多分見ている、うん、あの、死者室みたいなところで。うん、で、まあ、そこは映像としては、オッペンハイマーの顔だけが映るっていうね、表現になってましたけど、まあ、こういう間接的な描き方だったんですけど、僕はまあ、あの、これも結構ね、賛否両論あったみたいですけど、まあ、この映画に関してはこの描き方で、まあ、良かったのかなというか、あの、まあ、それなりにうまくいっていたのではないかなっていうふうには僕は思いましたね。
うん。
うん。で、あとは、ノーランらしいということで言えば、まあ、時系列を入れ替えているっていうところですよね。
うん。
まあ、今回もかなりありましたけども、まあ、それによって、まあ、ちょっと伏線みたいなものだったりとか、そういう効果をちょっと出してたと思うんですけども、特に、僕が、まあ、なかなかいい伏線というか見事な伏線回収だったなと思ったのはやっぱりアインシュタインの最後のセリフの部分ですよね。
うん。
ストローズからは何を言ってたかはわからなかったけど、実際あのオッペンハイマーとアインシュタインは何を喋っていたのかっていうことが最後の方にこうわかるわけですけど、
うん。
まああそこで、あ、そういうこと言ってたんだなということとか、まああとは伏線っていうほどでもないかもしれないですけど、まああの、まあ、オッペンハイマーを助けるという意味というかね、まあ、味方ではないですけど、まあ、そういう立ち位置でラミ・マレックが出てきて、あの、証言をするっていうね、シーンとかも、あの、まあ、良かったかなっていうふうにちょっと思ったとこではありましたね。あとはこれ、いいか悪いかっていうところもあるんですけど、あの、まあ、今回の作品も、情報量がものすごく多いというところで、まあ、特に今回は会話量がすごく多くて、これもなかなか映画としては、しかも3時間あるっていうところで集中力を試される映画だったなっていうふうに思いましたね。あとは、その演出的にこれが良かったなと思うところで言うと、会話劇がね、今回多かったわけですけど、あの、もう、こう、もはやアクションシーンみたいに、だなってちょっと僕は思ったところがあって、特にその、公聴会みたいな、その、モノクロのストローズの部分とカラーのその、オッペンハイマーの目線の部分の、ちっちゃい方の公聴会、うん、狭い部屋の方ですね、うん。あれで、最後の方に奥さんが、こう、まあ、いろいろ話を聞かれるっていうシーンがあったんですけど、まあ、あそこに、で、なんかこう、ちょっと調子に乗ったその、まあ、弁護士なのか、調査員なのか、まあ、質問をしてくるやつだね。ちょっと行って、うん、
検察のやつですか？
検察ですか、あれは。
はい。
はい。
検察というか、まあ、向こう側の。
向こう側ですね。はい、そうです、はい。が、こう、奥さんに、こう、何かをね、言わせようとするというかね。こう、誘導尋問、誘導尋問というか、まあ、そういう形で、こう、やり込めようとするんですけど、はい、まあ、それに対して、まあ、しっかりと、こう、はっきりとね、あの、ものを言う感じで、まあ、抵抗する奥さんのシーンとか、あとは、逆にその、最後かな、あの、同じ、あの、部屋で、オッペンハイマーがこう、ものすごく攻めたれてられるシーンっていうのは、最終的に終盤にありますけれども、うん、あそこのこう、このボルテージの上がり方みたいのも、すごく迫力があったなというふうに思いましたね。で、あとは、これも、石山さんおっしゃったんですけども、あの、まあ、これを見て、僕は、まあ、一つはやっぱり、原爆をはじめとして、その、まあ、兵器開発ですよね。原爆に限らないんですけど、まあ、兵器開発と科学者だったりとか、まあ、企業の関わり方みたいなものについて考えるきっかけには僕はなったんですね。 なんでそういう意味では、まあ、エンタメとして消費することがどうかっていうところはまた別ですけども、まあそういうきっかけにはなったんで、そこは良かったんではないかなというふうに思いましたね。ただこれがどれぐらい、例えばアメリカで響いてるかっていうことはまた別問題なんですけど、まあ、ちょっと聞いたところによると、そんなにそこを考えて見てる人はあんまりいないらしいとかね。まあ、我々が日本人だからっていうのは結構あるのかもしれないですね、その辺は。で、まあ、あとはそうですね。多分これは批判的に描いてると思うんですけど、アメリカ政府のその戦争に対する当時の考え方みたいなものが、特にその、原爆の投下場所をどこにするかみたいな会議があったじゃないですか。
うん、はい。
オッペンハイマーも呼ばれててっていう感じですね。あそこの、で、なされてる会話、結構ひどい会話だったと僕は思うんですけど、
うん。
まあ、あそこで、こう、悪い意味で、その、アメリカ政府の、まあ、考えみたいなものがすごい集約されてたなっていうふうに思いましたし、
うん。
まあ、僕はやっぱ見てて、腹が立ったなっていうところがあるんで、まあ、そのちゃんと腹が立つようなシーンになってたのは、良かったかなっていうふうに思いましたね。
うん。
あとは、そうですね。まあ、これ科学者の話であるんですけど、まあ、どうも計算をしていくと、もしかしたらこの連鎖反応が、
うん。
大気にまで及んでね、世界が、うん、崩壊するんではないかっていう、ね、こう、ちょっとそういう危険性があるんではないかっていうのを確認するみたいなね、ちょっとシーンがありましたけれども、
うん、
結局まあ、可能性はゼロではないみたいなね。
うん。
けれども実験をしてしまうっていう、まあ、ところに、いう話があったんですけど、まあそういう科学者のエゴとまで言わないかもしれないですけど、そういったものとか、これを見てて僕はちょっと前に多分ね、10年も前じゃないと思うんですけど、加速器を使って、
うん、
まあ、加速器の実験の副産物としてだったか、まあ実際にそれを、作ろうとして作ったのとかちょっと忘れましたけど、極小のブラックホールを作るっていう実験があったんですね、
うん、
当時、
うん。
で、それを、まあ、もちろんその危険性とかね、そういったものを考えて、検証されて、まあ実験をしているわけなんですけど、だからそれブラックホール作って地球大丈夫なのかみたいなことはやっぱり素人考えでこう、話題になったりとかしたわけですよね、うん、当時、うん。うん。で、まあ、ちょっとそういうのを思い出したりとか、したところはありましたね。で、あと
気に。めちゃめちゃちっちゃいやつですもんね。
そうです、そうです。
もうすぐ蒸発する
なんでしょ。そうです。だから、うん、もう当時からそれは、すぐね、蒸発するから大丈夫だっていうふうに言われてたわけですけど、うん、まあ、ちゃんとそうやって計算もね、多分なされてたわ、でしょうけど、まあ、でも、100% 安全なのかみたいなのをね、言われたら、うん、知らないですけどね、どうだったのか。うん。うん、なんかそういうのをちょっと思い出して、まあ、まあ、実験というものはやっぱりね、失敗というものはやっぱりつきものですし、全くリスクがないみたいな実験もないでしょうから、まあ、なんとも言えないでしょうけど、その辺は。
うん。
だから原爆ぐらいになると、まあ、ちょっと怖く思うよな、みたいなところはね、確かにあるかなっていうふうに思いましたね。
でも実際デーモン講和事件とか、
ああ、はいはい、
あるからやっぱ、
そうですよね。
軽く見てる部分はやっぱあるんだろうなっていう気がするよね。
まあもう、あのあたりは単なるね、事故ですけどね。うん。まあだから、人類が今まで、こう、触れたことのね、ないものだったわけなんで、当時は。だから、まあ、よくわかってない人が触ったら、それは危ないだろう、みたいなね、ところですからね、うん。で、あと気になった点なんですけど、まあ、これはまあ結構多くの人が思ったと思うんですけど、ここで描かれてる話が、まあ、僕は結構、まあ、原爆のね、開発の話なんで、科学とか物理学の話が結構出てくるかなと思ったんですけど、
うん、
その点はそこまで出てこなかったなっていう。うんうね、まあ、僕が期待してただけなんですけど、そこは、うん。うん。そこまでではなくて、それよりも政治的な話がかなりね、後半多くって、うん、しかも、僕にとっては知らない話だったわけですよ。
うん、
その、ストローズ事件とか、オッペンハイマー事件っていう風に字幕が出てたんですけど、
うん、
そもそもどっちも知らなかったんで、
うん、
これ、最初から知らないと、ある程度してないとこれ分かんないじゃないかなって思ったんですね、後半の話は。うん、まあその対立関係とか、そういったことは分かるんですけど、細かいところまでは僕はちょっと分からなかったなっていう部分がありましたね。
マッカーシズムみたいなのは知ってたんですか？
ああ、そう、それは分かりますね、うん。うん。赤狩りの話だったりとか。
結構そこが分かってたら、
うん、
入れる かなと僕は思ってたんですけど、そうでもなかったんですか？
あ、もちろん、具体的に、ざっくりは何が行われてるかってことはわかるんですけど、うん、まあまあ細かい話が出てきてたと思うんですね。使用抹殺はちょっとやっぱりわからないっていうか、ついていけないなっていうか。うん、
多分、オッペンハイマー事件とかを知ってる人が多分、ほとんどいないと思うんですけど、まあ特に日本でとかは。
うんで、うん、まあ、そのあたりは、おそらく、マスター原作読まれたんで、
うん、
まあ多分、こと細かに書いてあったと思うんですけど、まあ、うん、その辺も、もし、時間あれば、お話聞きたいなとかはちょっと思ったんですけど。
でも原作ってストローズの方ってあんま書いてないですよね。
ほとんど書いてないですね。
あ、そうなんですか。
うん。らしい。
まあ、まあ、オッペンハイマーの伝記なんでってことですかね。
うん。
まあ、あとはですね、まあ、それも、あって、やっぱり、特に後半ですよね。後半のその、オッペンハイマーの罪滅ぼしパートみたいなところ。うん、その辺から、まあ、だからちょっとやっぱ話がややこしいなって思って、結局だから彼が後年何に取り組んだのか、なんとなくはわかるんだけど、うん、あと何に悩んでたのかとか、
うん、
あと時系列がちょっとね、入れ替わっちゃってるんで、その辺が結構わかりにくくなって、より分かりにくくなってしまってると思って、だから彼の葛藤とか、まあ、自分の名誉を、ね、回復するか、まあ、罪滅ぼしなのか分からないですけど、何をしようとしてるのか、みたいなのは、あんまり伝わってこなかったんですね、僕には。
うん、
で、なんなら、まあ、監督どっちのつもりで描いてるのか分からないですけど、そのオッペンハイマーの、まあ、そのままを描いたのか、それとも、評価しているのか評価していないのかっていうことですけど、正直僕はまあ人間性の面から見てもやっぱりオッペンハイマーの僕の中での評価が下がったんですね、これを映画を見て、うん、まあそれで良かったのかどうかっていうところはまあ監督の意図している方向なのかどうかはちょっとわからないんですけど、っていうことはありましたね。はい、とりあえずそんな感じです。
はい、ありがとうございます。じゃあ最後僕が話しますけど、はい、僕は、すごい面白かったですね。
うん。
ただその、なんだろうな。まあいろいろ言いたいことはいろいろあるかなっていうのはあって、
うん。
まあさっき話が出たから先に言うと、原作とはだいぶ違ってて、
あ、そうなんですか。
僕はまあ見る前に、上中下ってあるんですけど、
はい。
ゲのほぼ最後ら辺まで読んでて、結末のところだけ読まないようにして見に行ったんですけど、原作はなんかもう本当歴史をそのまますごく詳細に書いてる感じで、
はい、
全然そのエンタメ色が全然ないんですよ、
ね。
めちゃめちゃ詳しく書いてるんですけど、
うんうんうん、
オッペンハイマーだけじゃなくて、例えばオッペンハイマーのお父さんがどういう生い立ちだったとか、まあ、キピーがどういう人間だったとか、
うん、
別にそこまで知らなくてもいいだろうっていうことをすごい詳しく書いてるから、
はい、
結構読むの辛いんですけど、はい、でもそれを、めちゃくちゃにちゃんとエンタメにしてるなっていうのは、この作品の素晴らしいところっていうか、まあそれがいいかどうかは別として、だから、一番どこかっていうと、だから、ロバート・ダウニー・ジュニアのなんだっけ、
ストローズ。
ストローズ。
はい、
ストローズが、だから嫉妬で、たんだっていうところが分かってくる瞬間があるじゃないですか。
はいはいはい。
でも僕はあれ見てアマデウスすごい思い出したんですけど。
ああ、なるほど。
で、誰か他の言ってんのかなと思ったら、マジャマさんとか言ってたからもう別に全然新しいことでも何でもなかったんですけど、はい、すごいだから天才と凡人の嫉妬みたいな。
うん、
でも、すごい思ったんですけど、でも別に、オッペンハイマーは別に天才っていう感じで描かれてないんですよね、この作は。まあ、天才は天才なんですけど、
うん、
モータルとかは別に天才ではないので、
うんうんうん、
まあ、ちょっと仲裁に嫉妬する凡人みたいな、
うん、
まあ、程度なので、まあ、ちょっと違う対立構造なのかもしれないけど、はいはい、まあ、それを思い出したりとか、まあ、だからそういう部分については、すごく劇的にドラマティックに描いていて、
うん、
ちゃんとエンタメとして昇華してるし。
なるほど。
もちろん なんだっけ。アインシュタインと喋るとシーンでどこで何を言ったか分かんなかったとか、
うんうんうん、
最後に分かったような、ああいうドラマティックな点も全然ないので、
うん、
だから、ちゃんと作品として、映画作品として、昇華されているなっていう点で、まあ、脚色賞を取ってもおかしくないかなとは思いましたね。まあ、うんうんうん、アメリカンフィクション、もう素晴らしい、面白かったんで、 まあ、そっちに通らしょうがいいってのは全然、まあ、わからなくはないんですけど、うん、まあ、これも、だから、そういう意味ではちゃんと脚色しているなっていう。でも、なんていうか、これについては歴史的事実なので、なんか、原作があるとか言うけど、別になんて言っていいかな。なんか、本能寺の変の、例えば、すごい詳細な本があったとして、で、ふびみたいな映画を作ったとして、その原作がそっちですって言っても、それってどうなんだみたいなところじゃないですか。
なるほど、
うんうん。歴史的事実だから、なんか、まあ、いいんですけどね。まあ、本人がそれ見て原作だって言ってるから、まあ、それを参考にしたって、ノーランが言ってるから、まあ、それはそうなんでしょうけど、はい、まあ、でもまあ、それを元にしたとしても、すごく、映画として面白かったなっていうふうには気がしましたね。で、あと僕はその原作自身はアメリカンプロメテウスっていう、だから、プロメテウスっていう、そのゼウスの火を盗んだことによって、まあ、神様で死なないから、肝臓をずっと食われるんだけど、また死なないで、次の日もまた食われるっていう、拷問を永遠に受け続けるっていう、まあ、ギリシャ神話から来てると思うんですけど、その拷問を受けてるのが、アメリカンプロメテウスじゃないですか。アメリカが拷問を受けたのか、オッペンハイマーの意味でのアメリカ人っていう意味なのか、どっちかはちょっと、この作品からは分かんなかったけど、ダブルミーニングでその原作で名前つけたのかどうかちょっと分かんないですけど、そこはちょっと面白いかなっていう。まあ、だからアメリカ核競争に、まあ、どっぷり使っちゃったわけじゃないですか。何十兆円っていうお金を多分それに使って、それをもっと違うところに使ってれば、まあ社会はまた変わったかもしれないけど。
まあ世界は、世界は変わったでしょうね。
まあそうですね。まあそういうところ、だからオッペンハイマーが途中でそのトルーマンに何か言ってましたけど、やめた方がいいみたいな。
はい。
まあそれを従ってればまた違った世界になってたんだろうなっていう、とこは。思いますね。あと石山さんが言ってたみたいに、科学者のアベンジャーズ的なとこっていうのもすごい面白くて、出てきた人ほとんどノーベル賞受賞者なんですよね。なんだ、ダン・クレイドの息子のがやってた。
出てましたね。
ファインマンも、ノーベル賞受賞者ですし、まあ、ボーアはもちろんノーベル賞ですし、あとな、途中でなんだ、ジュジ・ハーネットがやってた。
ローレンス。
そう、ローレンスも、途中で丸い円状のものを作ってましたけど、家族機を作ったということで、ノーベル賞取ってる。おとけいさんこれ見て、ちょっとテンション上がってんじゃないかな、
まあ、そうですね。
思ったんですけど。
序盤はそうなんですよね。
あと、ラビも、ハンス・ベーテもどっちも物理学賞取ってるし、だから、オッペンハイマーの周りほとんど、ノーベル賞受賞者っていうのも、まあ、すごい、けど、まあ、オッペンハイマーは取れなかったっていう。しかもなんか、ラビの自伝かなんかでは、なんか、オッペンハイマーはすごい、まあ、大した発見してないみたいなことを見せられてたりとか、ちょっとかわいそうだなっていう。まあ、多分、まあ、公聴会があったりとか、今、いろいろああいうふうに、成績に巻き込まれて、まあ、ちゃんと、まあ、研究できなかったりとか、まあ、ちょっと映画の中でも描かれてましたけど、
はい。
オッペンハイマーって実験がすごいめちゃくちゃ下手らしくて。
あれ、そうですね。
理論物理学者ではあるんですけど、実験がなんか本当できない、不器用なところがあったから、だから多分科学者としてはそこまで超一流っていう感じじゃなかったんじゃないかなっていう。
最初はあれみたいですね。化学の専攻だったみたい
です
ね。
ああ、そう
ね。で、あれをが多分きっかけで物理に転向したみたいなことだったじゃなかったですかね。
化学だったかな。いや、実験物理学だったんだけど。
実験物理学は別に化学ってことではないのか。
そう、実験物理学やってたけど、なんか全然できないから、お前は理論やった方がいいよって言われて、理論物理に行ったって書いてあった気がしますね。まあだから、で、途中でなんか言葉を、オランダ語かなんかでずっと講義いけない気がして、ラビがなんかびっくりするみたいなシーンあったと思うんですけど、なんか語学もめちゃくちゃ堪能で、オランダ語とかも2週間ぐらいでマスターしてるとか。そういうなんか才能があるみたいな。だから人と人をつなげる能力っていうのはすごい高い。まあ、そこもちゃんと描かれてたと思うんですけど、そう、オーガナイズする能力の方がむしろ長けてた人なんだろうなっていう。だからそういう人となりもある程度ちゃんと描けてたんで、まあ、短期間に、短い時間に、まあ、若い頃のオッペンハイマーも、それなりに描けてたかなっていう気は しますね。あの、毒を持ったシーンとかもちゃんと描いてましたしね。はいはい
は
い、でもあれはなんか、映画の中ではあんまり大してそのままするって終わったけど、結構大ごとになったっぽくて、うん、あの大学を辞めて違うとこ行かなきゃいけなくなったみたいな、もちろんあったみたいで、はい。ちょっとまあ、話はそれましたけど、う
ん。映画監督ってそういう人ですよね。個人としてなんかすごい秀でてるわけじゃなくて、
うん
やっぱオーガナイズしたりとか、人に説明したりとか、そういうことに長けている人、
うんうんうん
まあ、全体的なことを推進していく人ですよね、監督。必要な才能ってのは。なんかそういうとこがちょっとノーランチックなとこかもしれない
ですね。投影してるのかもしれないですね。で、まあ映画としてはだからそう今まで言うように面白かったんですけど、
うん
まあ、いくつかやっぱ僕はなんか足りないというか、
うん
まあ、今まで仏屋さんと石山さんもおっしゃってたことですけど、うんまあ、一つはその原爆被害に対する描写ですよね、
うん、
で僕はその別に原爆を扱うときに絶対被害を描かなきゃいけないとかは全然思わないんですよ。別に戦争映画だとしても、
うん
まあ、全部が反戦映画じゃなきゃいけないとも思ってないんですけど、
うん、
なんか映画を見る前に NHK でなんかあのノーランのインタビューみたいなのがあったんですね、
うんうんうん
それを見たときに、なんかこれをきっかけ、作ったきっかけの一つ。まあ多分一つだとは思うんですけど、
うんうん
まあ、ノーランには娘がいると。多分 Z 世代だと思うんですけど、
はいはい
はい、娘の世代ではやっぱりその、環境問題にすごい関心があると。
うんうん、
で、その話をしたときに、まあ、ノーランの世代ではやっぱり原爆とかのことは深刻だった時代だったんで、
うん、
それはすごい、今どうなのみたいなことを聞いたら、そんなん今もう全然大丈夫だよ、みたいな。環境問題が大事というか、まあ問題であって、まあそんなのは昔の一種でしょうみたいな感じで言われたっていうことで、それはちょっともっと訴えたいっていうことでこれを使ったっていうことは言ってたんですね。
なるほど。
まあ日本人がインタビューしたからっていうところあるのかもしれないけど、
うん
まあ、そういうふうに言ってたんですけど、僕はこれ、その動機で作ったんだったらこれは全然伝えられてないなと僕は思ったんですよね。
うんうんうんうん
っていうのはアメリカ人の映画を見ている限り、
うん、
ほとんどの人原放射能とかの脅威って多分分かってないような気がするんですよ。例えばあのデューンのパート2でも、
はい、
核爆弾出てきますけど、はい、あのでかい爆発するものみたいな、
うん、
すごい威力のある爆弾ってしか思ってなくて、
うん
そ
うですねうん、多分ね、うん。
っていうのはだって自分のすぐ近くであれを撃ち込んで、
うんうん、
相手を壊す殺そうとするじゃないですか。
うん
でもそんなことじゃ自分に放射線の影響絶対来んのに、
うん、
まあ宇宙人っていうかまあその時代が違うからそれも大丈夫なのかもしれないけど、
うん、
あの設定では。でもそういうふうな心配は一切ないように描くじゃないですか。
はいはいはい。
で、インディ・ジョーズのなんか5、一個前のやつとかでもなんか最後爆発して、うん、冷蔵庫なんか入ってたら死なないみたいな。
なんかね。
そういう、その放射線の影響みたいなの全然、意に介してない。
だ
けど日本人からしたらそこが一番怖いっていうの分かってるけど、
うんうんうんうん、
向こうの人は、例えばこの映画でも TNT 爆弾何トン分とかっていう表現するんですけど、うんうんうん、それでだから結局威力じゃないですか。
はい、
でもこの爆弾の怖さって威力じゃなくて、その後の放射線による影響だと思うんですよね、やっぱ。不妊にもなったりするし、それが何世代にもわたって差別にもつながっているっていう現状もあるわけで、
うんうんうん
本当の怖さってそこだと思うんですよね。
うん。毎日分かってないですよね、なんかね。
そう。
うん。
で、それをこの映画では伝えてるのかっていうと、やっぱりそれは伝えれてないなっていう。だから、やけどとかも、それは爆弾の影響としてのやけどとしか、多分、ほとんど多くの人は分かってないんだなっていう。
う
ん。
そうだね。
だから、僕は、やっぱりそれを伝えれてないんだったら、これは原爆の映画としての意義っていうのはあんまないかなっていう。
うん。
だこの爆弾すごい威力のものを作っちゃったら怖いよねっていうだけでは、それは原爆の映画ではないんじゃないかっていう気がしますね。うん、だからでまあ全部その被害を、まあすごい長尺で見せるかどうかっていうのはまた別問題で、まあ映画としてはこういう表現でしょうがないのかもしれないけど、結論としてそれがつっても伝わってないんだったら、まあ、僕はだからどういうふうに表現すべきだっていうことがないんですけど、
うん、
結論はうまく描けてないんじゃないかなっていうふうに思ったってことですかね。
うん、
あとは、なんだったっけな。あ、そうですね。あとは、その、まあ、仏さん、その、いろいろわからない事件があって、わかりにくかったっていうところがあったと思うんですけど、
はい、
まあ僕も、いろいろわかりにくいなっていうところはやっぱいっぱいあって、
うん、
読んでたからまあわかったけど、例えばその、うん、 なんだっけ、用語が忘れちゃった。秘密保持許可とかっていう、セキュリティクリアランスいっぱい出てきますけど、あれがどれぐらいのレベルのものなのかっていうのが、あんま説明されないんで、まあ多分あれで、そのもうほぼ公職追放ぐらいの、意味だと思うんですけど、あそこでもうもらえなかったっていうことは、でもそこが事前にあんま説明されてないんで、この、ちっちゃい方の裁判ってちっちゃいから、別にこれでなんか言われたって別に良くないっていうふうに思う、レベルだったりとかっていう、でもまあ、もう一個の公聴会は、もう、よく映画で出てくる、その、議員とかいっぱい出てきて、あそこでなんか、やばくなったら、その、まあ、政治生命だったり、研究者生命が終わりそうだなっていうのは、まあ、容易に想像するとか、別にあれいいんですけど、ちっちゃい方の方の意義はあんまよくわかんないから、そこは、まあ、何回か見たらもちろんわかるんですけど、まあ、アメリカの人だとわかるのかもしれないけど、ちょっと詳しく知ってる人じゃないとなかなか理解できないんじゃないかなっていうところで、
そうね。
そこの説明必要だったんじゃないかなっていう。
セキュリティクリアランス失うことがどれぐらい科学者にとって致命的かってことを、まあちょっと説明するだけでも全然変わってくるのでね。
もうちょっと、例えばハラハラするとか、そうですね。
そう。
とは思ったんですけどね。
あっちの小さい方はさ、その、公のものじゃないから、
はい。
聴聞会っていうらしいんだけど、
な
んかわざと狭い部屋にしてっていうのも、面白いですよね。すっげえ狭いのね。日本のなんかね、2LDK ぐらいの大きさしかないみたいな、とこでわざわざやらせるっていうのも面白いなと思う。
まあ、僕、お二人は多分知らないかもしれないですけど、ガキの使いで7変化ってあるんですけど。
ああ、はいはい。
7変化をやるぐらいの部屋で知らなかった
って。受ける、それは面白いな。そうね。いやでも、だから、まあ、なんかしきりにこれは裁判じゃないんでって言ってさ、その反証をさせないみたいなね。ただこっちが聞かせるだけみたいなさ、あれやらしいよね、すごい。
そうですね。
ひたすら攻め続ける。だからなんか総括みたいなさ、感じになってきて、すごく嫌な気持ちになるんだけど。でも、我々からするとさ、その、ホッピーがさ、まあ赤狩りでしょっぴかれてもさ、なんとも思わないっていうか、その、確かにその、冷戦における、その、共産主義への、恐怖とかが、まあ、マッカシズムとして現れたりとかして、そういうのはこっちは知ってるから、まあさ、わかるんだけどどうなるかっていうのは。でもなんかもう、それ以前になんか、この映画の描きたいとこの大半、結構そのストローズの公聴会と、オッピーの聴聞会に結構裂かれてて、今俺これ見たくねえっていうさ、感じがすごくずっとあって、しかもそれ、ストローズの方が白黒っていうか、まあちょっと、なんていうんですか、セピアっぽい色で、で、ホッピーの方は普通にカラーでやったのか。だからなんかこう、時系列こそ全然違うんだけど、同時に進行してて、で、原作にね、そのストローズのところないっていうふうな聞いて、で、じゃあノーランわざわざ入れたくて入れてるってことじゃないですか、映画に。で、そこまでしてストローズの裁判の方、裁判っていうか公聴会の方を、描いてるのに、どれぐらいの意味があるのか、わざわざ180分の映画にしてまでそれ描くってことは相当力入れてるわけで、そこの意味があんまりパッと分かってないんだよね、俺。
あれは何を決める公聴会だったんですか、結局。
ローズの方は何なの、あれ。
あれは、だから、あの、聴聞会をやったこと、
を責めてられてる。
なのかなと思う。でも途中からでも風向き変わった感じでしたもんね。
そうなんだよ。最初は何なんだろう。
それまでが、オッペンハイマーのその、だから、まあ、聴聞会でも言われてたような、公聴会か、聴聞会。で、ちっちゃい方で言われてたような、まあ、その共産主義との関わりみたいなことを、まあ、多分、あのレベルで追求されようとしてたんだけど、
風向きが変わってきた
っていうことなんじゃないかな。
その最初の方は、ストローズは参考人として話聞きに呼ばれてるみたいな感じで出てって、なんかだんだん空気が変わってって、実はあんたが仕組んだんじゃないのっていう風なことが、まあ明らかにされていくみたいなノリがあるんだけど、なんかいまいちこっち関心薄くてさ、
そうですね。
そう
なんか、そうなんだよね。だからそこのバランス感覚がこの映画のちょっといびつな思いにするっていうか、のはちょっとあって。
そうですね。そう思い出したんですけど、だからそこで、それとちょっとすごく関連があるんですけど、だからその、まあオッペンハイマーがその、共産主義と繋がってたから、まあ結局セキュリティクリアランス、まあ最終的にもらえないっていうことになったと思うんですけど、で、それを、その原因として、そのストローズの、まあ嫉妬なり、 まあ、恨みみたいなことが原因でああなったみたいな感じで描かれてるんですけど、本来は多分そうじゃなくて、まあ、それはもちろん一つの原因であれが開かれてはいるんですけど、それに乗っかった人たちの思惑の方が実は大きい。広いというか強くて、結局水爆とかそういうのを、まあ原爆なりを。
まあね、それで反対
したから、ね。推進したかった人が、まあ多くて、まあだからそれを理由に、まあそれで、まあ、あいつとかどっかへ、めんどくさいやつやどっかへ やっちゃおうぜっていう人たちが、まあ大半だったから、まあそれが通っただけじゃないですか、多分。だから嫉妬だけでそういう風になったわけではないのに、あれを入れることで、なんか、ストローズの個人的な恨みっていうことにな気がし、なんか映画聞き方になっちゃってんじゃないかなと思ったんですよね。
ちょっと問題歪償化してる感じがあるよね。だって、あれなんかアーネスト・ローレンスが相当オッピーのことを締め出したかったらしくて、で、なんか不利な証言とかもこの映画の中でしてるんだけど、結構、まあテラーもね、すごい数百作りたかったでしょ。なんか、だからその辺が、まあ一応描いてるけど、ストローズの一人を犠牲にして、あの人にその責任を負わせてるように見えるよね、この映画だとね。
そうなんですよね。だから国としてそれを推進しようとしたっていうところが、まあ、全然あるから、ああなってるのに、それを描かないとなんかアメリカのその後の部分っていうのがないわけじゃないですか。だからそこはどうなんだろうなっていうのは思ったりとか。
だからトルーマンとかさ、まあ、アイゼンハワーもそうだけど、の方の、罪をあんまり問うてないじゃん、この、まあ、そこまで拡大しちゃうともう、どこまで書くのかっていうことになるけど、その後、ジョン・F・ケネディ大統領がなって、で、まあ、その、ホッピーの周りの人たちが結構、その、彼の、その、赤狩りの疑惑を晴らしてたりとかするらしいんだけど、なんか、そっちだよね、でもっていうさ、国としての恐ろしさの方があんまりね、まあだからその、ね、あ、ドイツ降伏しちゃったなーって言ってさ、どうするこの爆弾みたいな。
そうっす
ね。爆作ったしさーって、なんかやっぱ威力未定じゃんってなったんだよね、きっとね。
そう、
早話が。それを、もう降伏寸前だった日本に落としやがるっていうさ、しかも2個も？
しかも2個っていうのが問題で、あれってだから2種類作ってたじゃないですか。
そうですね、ウランのやつ。
ウラン
の
どうブルーン、だからどっちも試したかったから結局2個落としてるわけで、広島はウランで、長崎は、
プルトニウム。
プルトニウムだったじゃないですか。かそこも実はそういうのあるけど、まあそういうのも、まあまあ別にここの映画で描くっていうのはまた別問題ではあるんですけど、そういうところも別に描いてないし、
それもさ、その、後のソ連との冷戦に睨んで、牽制する意味でね、こっちはもうできたよって言って、ポツダム会談の時に、あれだからスターリンか、に、トルーマンがうちの方で爆弾できましたから、つって、言って、スターリンが、いいっすね、つって、それじゃあ日本に落としてくださいって言って、まあ、やったとかって言うんだけど、で、その時にはまあ牽制してるわけよね。で、落とす必要ねえわけじゃん。まあ、デモンストレーションでもしてさ、それこそビキニ干渉かなんかにさ、ソ連の人連れてって、ほらね、つってやべえよ、つって。で、全然抑止力としては、まあそれでさ、そもそも核爆弾の、まあ、数少ない意義はさ、抑止力なわけじゃない、まああと燃料にするとかもあるんだろうけど、まああとは隕石が来たら爆破するとか。
映画です
ね。それぐらいじゃん、もう。あんなもんの使い道って。そこよねっていう怖さと。なんか本当その政治の思惑だけで、21万人も、で、その後、まあそのもちろん、後遺症に悩まされてるし、まあ白血病になったりとかする人が8万人ぐらい、今も、まあ亡くなった人ももちろんいるだろうけどね、なんかそこまでするほどの動機じゃないところが怖いっていうさ、
いや、そうっすよね。
子供みたいな理論でさ、やることじゃねえだろっていうね。
あそこの、まあ、会議では、まあ、日本は降伏しないだろうっていうセリフがあったじゃないですか。まあ、だから落とすみたいなね。
そうね。
理由。あれは実際どうなんですかね。
あの会議の議事録とか残ってるだろうから、一応参考にはしてるんだろうけど。
日本は降伏する感じじゃなかったんですかね、と。
いや、その、さっきその、ジョン・F・ケネディの話したけど、オリバー・ストーンがさ、JFK っていう映画撮ってて、俺ちょっと似てるなと思ってもいたんだけど、まあそれと関係ないんだけど、その、オリバー・ストーンって、大の原爆反対論者なのね。で、歴史学者のさ、 ピーター・カズニックさんと共同で、2012年に、The Untold History of the United States っていうドキュメンタリー作ってて、
うん、
で、これが素晴らしかったらしくて、オリバー・ストーンが語るもう一つのアメリカ史っていうタイトルで、
うん、
NHK で放送したんです、
うん。
で、これ書籍にもなってるんで、ぜひちょっと読んでほしいんですけど、それちょっと僕読んだところ、もう5月にドイツが降伏して、
うん、
で、日本にも降伏迫った時に、
うん、
天皇制の維持を条項に盛り込んでさえいたら、
うん、
すぐ戦争終わってたと、5月の時点で、っていうふうに書いてて、で、本土決戦による死者の増加を原爆が抑えたってするさ、アメリカ人の、
あ、そう、
いわゆる原爆神話、まあ、
うん、
を真っ向から否定してもいて、
うん、
で、実際には、その、ロシアの参戦が決まった時点でもう降伏するはずだったということなんだけど、うん、そこはまあ、うやむやにしちゃってんだよね、その神話がさ。
うん、今回、だからそこ全く触れてなくて、だ世界史レベルでも、それ出てくるんですよ。その、うん、まあ、ニスト不可侵条約破って、ソ連が来た時に、うん、もうダメだっていうことで、うん、だから原爆が、
原爆で、
直接的な原因ではないっていうふうなことは、もうある程度定説になってるのに、うん、今回の映画ではそこ全く描いてない、
うん、
ないっていうのもちょっと腹立つ、
うんうん。
なんかね、アメリカだと学校で教えるらしくて、
うん、
そのオリバー・ストーンが、その、最初にそういうふうに思ったのも、やっぱさっきのノーランの話じゃないけど、自分の娘の、その、行ってる学校の教科書にそう書いてあったと。書いてあって、で、それで、なんでこんなことになってんだって言って、調べ始めたっていうのが、らしかったのね。やっぱね、子供の頃からそう刷り込まれたら、やっぱ、原爆イエーってなるんだろうね。だってクソバカだもん、人間って。
うん、
それは日本人もそうよ。
そうそうそう、
ね。アメリカ人がそうだってわけじゃなくて、
うん
うん、やっぱガキの頃にさ、そういうふうに教えって一番罪深いと思ってて、
うん、
そりゃそうなるじゃんっていうさ、い
や、そもそも、
恐ろしいよね。
東京の大空襲あって何万人も死んでて降伏しないのに、
うんうん、
そんな地方の広島の長崎に原爆を落とされて、しかもその、今みたいに情報がすぐ来るわけではない状態で、それは、すぐ降伏に繋がらないですよ、
う
ん。それだったらもう東京あんだけ空襲された時点で降伏するはずなんで。
う
ん、
確かにそうですね。うん。
うん、
なんか、根深いよね、うん。この映画見てもわかるけど。
だからなんか、うん、いや、ソビエトはだからその、恨みじゃないけど、だからまあ、第二次世界大戦は彼ら大祖国戦争っていうぐらい、まあ3000万人も自分たちが死んでて、
う、
ね、
うん、
で、その、まあ、西側はそのノルマンディ上陸作戦とかだけをすごい言うけど、
うん、
独ソ戦ですごい戦って、ドイツを破ったから、まあ、
うんうん、
勝った部分はすごい大きくて、
はいはい、
でもそこについては全くほとんど評価されないまま、しかも日本についても、ああいうふうに原爆のおかげだみたいなことを言ってて、
うんうん、
でそれに対する不信感みたいなのは、ロシアは、まあ、今でも持ってるっていうのを言われてて、うんうんうん、でそれプーチンはそれを論文にも書いてるんですよね、
うんうん、
自分の彼で。それ、そういう恨みとか、その西側諸国への、不信感みたいなので、ウクライナに侵攻したっていうことも言われているので、
うんうんうん、
それを今回もまた再生産するのかっていうのを僕はちょっと。
そう。
うん。
うん、
ノルマンディの映画に比べてさ、独ソ戦の映画ってほんと少ないもんね。
いや、そうっすよ。
うん。
うん。
スターリングラードっていう名前の映画が2本、うんうん、2本あるけど、それは両方とも素晴らしいんで、ちょっと見てほしいですけどね。
うん。うんうん、ごめんなさい、おとけさんなんか言っても言いかけ
ます。あ、いや、忘れました。
ごめんなさい。
何でしたっけね。何を言おうとしてたんだけど。
また思い出して。
まあそうだね。
そう。
まあ、ノーランもダンクルク撮ってるけどさ、
うんうん。そう。僕これ見る前に、まあ結構、こう、評判をね、いろんな人が感想書いてたのを聞いてたんですけど、うん、まあまあ、やっぱり今話したようなことですよね。原爆の描写とか、うん、アメリカの原爆館だったりとか、
うん、
そういうものについて、やっぱ批判的な人、が、の意見結構見たんですよね、
うん。
で、僕は見る前は、まあ、そういう意見の人も いましたけど、いや、これは、オッペンハイマーの伝記だから、
うん、
まあ、もちろん原爆をね、作った人ではあるんですけど、
うん、
その、まあ、どこまで描くかだと思うんですけど、もちろん、
うん。
その、そこを描いてる作品じゃない。っていう意見ね、もありますし、僕もちょっと思ってたんですね、
うん、
見るまで、それは。で、今もそういうふうに思ってるところもあるんですけど、うん、ただノーランが自分でインタビューで、そこにみんなに注目してもらいたくてって言ってるんだとしたら、
う
いや、確かに足りてないなっていうところはあるんですよね。
うん。
うん、し、なんか、むしろそのアメリカのその原爆感、アメリカってどうやってね、さっきも話ありましたけど、教えられてるかみたいなところとか、
うん、
だって別に、まあ、現代の話になっちゃいますけど、
うん、
盛り込まないと今の人には、それは響かないわなってなりますよね。
うん。
オッペンハイマーの自伝だからっていうことで言うとさ、
うんうん、
オッペンハイマー自身の魅力の話になるじゃん、だとすると。
はいはいはい。
あとは彼の辿った人生の面白さとか、
うん、
なると、なんか途端にさ、なんかあんま面白くないんだよね、オッペンハイマーって。人自体がさ。
そうですね。どうですか松さん、その電気を読まれて、あの、オッペンハイマー。
そんな魅力的な人だと僕は思わなかったですね。アマリウスにおけるモーツァルトみたいな、そういうことはなかった、
ね。だから彼のことを好きになるみたいな、再評価するみたいな感じではないわけですね、やっぱり。
思いますけどね、僕は。
いや、僕もだからこれ見て、その、もちろん物理学者としてオッペンハイマーっていう人の名前知ってたんですけど、
うん、
でもよくよく考えたら、原爆の父っていう時にしか名前聞かないんですよね。
うんうん、
物理の勉強していっても、
うん、
正直、もう、その一線級の、例えばアインシュタインだったりとか、ハイゼンベルグだったりとか、ボーアっていう人は、うん、いつも名前出てきますし、勉強すると。
高校の教科書に出てくる。
そうそう、当然出てくるんですけど、で、あの、彼らの残した理論だったりとか、
うん、
彼らの名前のついた何かっていうのがあるわけですよ。うん、すごく大事なものとして、
うん。
オッペンハイマーも一応あるんです。オッペンハイマーの名前のついた、うん、統計だったりとか、そういった。う
ん、なんか連盟のやつが多いよね。
そうですね、確かにね、うん。なんですけど、だから、あの、これを見て分かったっていうか思ったのは、正直、もうその年齢もね、その、ボーアとかたちよりかは、ちょっと、うん、下ですよね。若かったっていうのもあるんですけど、正直、純粋に学問分野では物理学の、
うん、
大した業績を上げてなかったっていうのもあって、うん、やっぱりトリニティ実験に突っ込んでいった。
う
ん、
そう。
そこで、
僕もそういうのだと思いました。
そこで名を馳せたいと思ったっていうのはきっとあったと思うんですよね。うん、ちょっとそういうふうにも描かれてたと思うんですよ。
うん、
なので、より評価が下がるみたいな、
うん、
うん、とこは僕はあって、やっぱり、あの、彼がいなかったらどうなってたかもちろんわかんないですけど、
うん、
そのもちろん、ナチスに先を越されないようにっていう気持ちは僕もあれ見てて思ったんですね。確かにそれは良くないかもしれないと。うん、ただやっぱり完全に軍の人たちが来て、
うん、
あの、マッドデーモンとかね、
うん、
まあ、戦争の兵器として原爆を作れって言われてるのももう分かってて突っ込んでってるわけですから、うん、やっぱそれは僕は人として断らなきゃいけなかったと思いましたし、
うん、
すごく愚かしいことだったなって思うし、後からああやってみんなに、あの、まあ、赤狩りはまた別ですけど、
そう
ね。こう、叩かれたりとかね。
うん。
なんならすごく後悔、もちろん彼はしてったわけですから、まあ、当然ですけど、で、罪滅ぼしなのかちょっとわからないですけど、その、まあ、一応逃げずにね、その、証言したりとかしてったのかなっていう感じに見えましたけど、
うん。
まあ、でも当然っちゃ当然だなって僕は思ったんですね。
うん。
だから彼がすごく苦しんだみたいなことは、かわいそうだな、みたいなことは思わなかったっていう感じなんですよね。うん、当たり前だなって思ったんですよね。
そうだね。
うん、っていう感じなんで、やっぱり、主人公に魅力がない映画ってどうなんだっていうね、ふうにやっぱ思ってしまったんですよね。
うんう
ん、まあ、終盤までね、ロバート・ダウニー・ジュニアの方がなんかかっこいい人にちょっと見えたりとかね。
そう
ね。あんな悪いやつだと思ってなかったんで。
ああ。
うん、いや、だからなんかそのさ、神話に例え、それこそアメリカン・プロメテウスもさ、まあ、神話じゃないですか。
うん、
はい、
うん、
まあ、それはその、作者がね、そういう風につけたのかもしれないけど、なんか彼自身もさ、あの、オッピー自体も、やっぱあの、何、バカバットギータでしたっけ、あの、我は、破壊の神なりみたいなさ、
はいは
い、いや、うん、いやいやっていうさ、
そうそうそうそう、
ちょっとお待ちなさいよっていうさ、
うん、
いう感じがすごいさ、
うん、
やっぱあるんだよな。なんかやっぱりこう、好きになれない感じが、やっぱあるよね、
うん、
誰しもが。
しかもなんか、まあ、あれはただその、ナチスに先を越されないために、まあ最高峰の、まあ、人たちを集めたんだでしょうけど、
うんうん、
でも、あの、理論自身はもう何年か前にもう分かってることなの。中性子がだからぶつけたら、ね、まあ分裂してまた違う中性子が2、3個出て、
うん、
次のやつにぶつかってまたそれが連鎖的に起こるっていうこと自身はまあ、あの映画の中でも描かれてましたけど、
うんうん、
論文が出てるわけじゃないですか。
フェルミかな？
はい。彼らがだからやんなくても実は本当は全然応用できる技術、 だったはずなんですよ。
うん、
まあ、それを急ぐために、まあ、
そうですね、う
ん、最高の頭の人たちを選んだと思うんですけど、うんうんうん、だからその、あんだけ優秀な人を本当はやらなくてもいいような応用なんで、
うんうんうん、多分そうですね。
すごくもったいないんですよね、本当は。うん、彼らがもうその時間他のことにやってたらもっと科学が進んでたかもしれないのに。
なるほどね、うん。だから実験が追いついてなかったみたいなところだと思うんですよ、
ただそれだけなんですよ。ね、だから一時して誰かにやらしとけば、
うんうん、
他の、だって国はそれでできてるわけじゃないですか。
まあまあ
そうですね。うん、後ですけど、
うん。
だから、あの人たちが本当に必要なのか、しかもあれがいたから他のものが遅れたんじゃないかっていうのをものすごく僕は思って。
う
ん
うん、まあでも、あれでしょうね。あの、当時からしたら、あの、やっぱり、一線級の物理学者だったりとか、科学者が、うん、あの、ヨーロッパに多かったっていうところですよね。アメリカにそんな、そんないなくって、アメリカに、うん。それで焦りもあったんでしょうね、政府としてはね、うん。うん。
フェルミもイタリア人か。
フェルミはどうだったかな。うん、
フェルミ推定。
あ、そう言ってましたね、向こうの方で。
うん。うん、ボーアは何人あの人、うん、イギリス人
かな。
デンマーク、
うん、デンマークかオランダ、あ、デンマークかな。デンマークかだと思いますね。で、ハイゼンベルグはすごい。
ドイツの人ですしね、
うんうん。
ローレンスはアメリカ人かな。
みたいですね。
あの、フォン・ノイマンって人がいて、うん、はい、この映画に出てこないですけど、
うん、
まあ、原作にも出てこないらしいんですけど、
うん、
まあ、ロスアラモスには通いで働いてたみたいな。
うん、
なんか、本当のやばい天才だったらしくて。
うん、まあ、ノイマン、そうですね。う
ん、なんか、京都に、落とそうって言ってたのがこの人らしくて、
うん、
あの、日本人の心の拠り所を破壊した方がいいって言って。まあ、それはなんか、あの、やめたみたいですけど、あの、会議で書かれてましたけど。
そうですね、
うん。
なんかあの、テネットとか、インターステラーの監修し、訳語監修した日本の、その、東工大かなんかの物理の人がいるんですけど、
うん
うん、その人がなんか中、下、上中下の中間の、
うん、
その最後に後書きみたいなの書いてて、
うん、
そこにそのノイマンの話をずっと書いてましたね。やばい。
いや、まあ、天才と言われてる人ですよね。
天才だけど、う
ん、まあやばいと、
かなりやばい。
人間的にはやばい。マッドタイエンテストみたいなね。
いや、そう、そうなんですよ。だから、オッペンハイマーをそうやって呼ばれてもおかしくないと思うんですよね。
まあそうですね。まあ、だからそこのバランスのギリギリのところっていう感じもありますけどね。まあそのナチスとかの、ことをまあ考えたら、まああの、参加してもまあ、仕方ないかなっていうところは、
うん、
しかも自分がユダヤ人だし、
うんうん、そうですね、そうそうそう。
そのエクスキューズは一応なんか、うん、まあ僕はわかりましたけどね。
そうね、
うん。
でもこう、後から考えたら完全に騙されたみたいなところはちょっとあった、
まあそう
っすね、ところね。
それはありますよね、
うん。でもそれはやっぱり気づくべきだったのかな、みたいなね、
うんうん。
こう、あの、オッペンハイマーとテラーだったかな。うん、二人いて、うん、爆弾が二発運ばれていくシーンがあったじゃないですか。
うんうんうん、
もう我々は何もできないみたいな、
うん
うん。そういう、もう完成したからお前らいいよ、さよならみたいなね。
うん、
感じですよね。
うん、まあ、軍っていうのはそういうもん。
そうですよね、うんうん。最初からそのつもりだったっ
ていう、ね。そのつもりだ
しね、
うん
うん、まあ。僕、あれいうのを見ると、本当平和利用そのもの自身も、だからその原子力の平和利用、まあ、原子力発電とかもそうですけど、
はい、
すごい、だから、懐疑的になっちゃうんですよね。
うんうん、
その、でき、理論とか分かってる人と、実際運営する人は、
うん、
知識量の量に、まあ、すごい乖離もあるし、
うん、
その、みんなが全員で やれないから、
はい、
そうね。
そうなんですよね。
まあ、本当怖いなっていう。
うん、
あの、日本人でさ、あの、西野博士っていう方が、いらっしゃって、
うん、はい。
この方、ハイゼンベルグのとこで一緒に学んでた人なんでしょ、
うん、なんか、理研に、あの、西名記念館っていうのがあ
ります、ね。西名義雄先生かな、
うん、
も、まあ日本で、それこそサイクロトロン作ったりとかして、研究してたらしいけど、まあ当然間に合わなくて、
うん、
あまあ、ああいう結果になったわけですけど、
うん。そうでしたね。なんか日本でもう原爆を作ろうみたいな、
うん、
そういう映画もありましたね。うん、
研究はしてたみたいですけど、
うん、ね。みたいですね。
まあこの映画には一切、まあ日本の方はね、うん、全然描くと、まあブレると思うんで、
うん、
あれですけど。でもあの、シャドウメーカーっていう映画があって、
はい、
今回ちょっと見てみたんですけど、
はい、
あ完全にこのオッピーの、まあ、マンハッタン計画の話なんだけど、あの主人公は、ね、グローブスの方なんです。あの、マットデーモンが演じてた。ポール・ニューマンかな演じてる。で、このグローブスさんの方が、 やっぱりちょっと魅力がすごいあって、この人が実際にはさ、あの、みんなをまとめて、だからあれ、ポッピーたちのロス・アラモスと、ローレンスがいた、なんていうとこだったっけね、オークリッジで、ま、あの、濃縮ウラン作ってたんですけど、で、あっちでフェルミたちが、シカゴの方かな、その、プルトニウム生成してて、で、もう一箇所、ま、組み立てのとこがどっかあって、で、そこを、まあ、その、グローブスが、まあ、あちこち監督して回るっていうか、なんかそっちの方がやっぱり、映画にした時が面白いんだろうなっていうのは、やっぱ思いますけどね。シャドウメーカーズはね、あの、その、さっき言ったデーモンコア事件のこととかも、ちょっと時系列いじって出てきたりとか、トリニティ実験の、本当は後なんだけど、なんだったら、あの、長崎に落とした後の8月20日ぐらいに起きた事件なんだけど、まあそれちょっと映画ではちょっと時系列いじって、トリニティ実験の前に起きた事故っていう風にちょっと描いてたりとかするんですけど、やっぱあれ見ると、だから素手で、全然普通の私服でさ、なんかマイナスドライバーかなんかで、
はいはいはい、そうそう。
コアをさ、こうやって持ち上げて、あっつって、ポドッと落として、で、一気にそこで、あの、臨界に達して、で、あの、青いさ、チェレンコフ光が出てっていう話なんだけど、やっぱさ、そういう怖さをさ、やっぱ、軽視してるよね。その、放射能に対して。そういうところもやっぱ描かれてるから、ちょっと面白かったですけどね、シャドウメーカーズは。
そう、シャドウメーカーズってその、あれですか、その、原爆落ちた時に影ができるっていう意味ですか、そのシャドウ。影。
あのね、メーカーって。現代は、ファットボーイ&リトル、あ、じゃない、ファットマン&リトルボーイっていう現代なんですけど、ね、日本の放題でシャドウメーカーズっていうタイトルがついてるんですよね。だから、現代の意味ではないので、もしかしたら、劇中に英語で言ったのかな、うん、ちょっとね、わかんなかったけど、確かに考えると、影作るものっていう意味だとすると、結構、
怖いですね。
ぐらいの意味がね、考えられる。
確かに。ね、そう
ですね。その世界の影とか、まあ、あとはね、本当にその焼けた人がそうなってしまったっていうことも含めてるタイトルなのかもしれないっていう、ちょっとゾクッとくる感じでね。なんか、だから、我々三人で以前にインターステラー、同じノーラン監督のインターステラーを理系目線で見るっていう回が結構盛り上がったんですけど、
はい、
今回のその、オッペンハイマーも、まあ、本当は理系の映画になってもおかしくない題材だと思うんだけど、なんかあんまそういう風に話す気にならないっていうか。
そうですね。
実際映画の中でもそんなになんか扱いとして、
うん、
その、爆弾ができる過程みたいなことはあんまり、そんなにはね、詳しくはやってなかったって、
やっぱり理系目線で見るとしても、その、まあみんなそうだと思うんですけど、何か困難を克服するとか、
そうね、
何かを発明するとかね、うん、もちろん人の役に立つものですよね、しかも。
うんうんうん、
みんなで協力して、何かを成し遂げるとかね、ロケットを打ち上げるとか、そういうものは上がるんですけど、まあこれは上がらないですよね、見てでもね。
じゃあ僕、ちょっと僕から最後なんですけど、
はい。
お二人って愛国心っていうか、ナショナリズムみたいなのって、なんか芽生えたりとか、します。普段っていうか、生きてて。
うん。
まあ、感じるとこ
ある。僕は、やっぱ、あんま感じないようにはしてるんですけど、
うん。
やっぱ世界市民。
うん。
うん。
でもやっぱサッカーとか、
そうなんだよね。
なると、やっぱりやっぱ日本を応援してるんで、
そうなんだよね。
それの時にやっぱ自覚はしますね。
うん。
本当は別に敵を応援してもいいわけじゃないですか。
全然いいよ、ね。
やっぱ敵は応援できないから。その時はやっぱすごい感じますね。
敵って言っちゃうしね。
選手とだって別に選手が知り合いだったらわかるんですけど。
そうなんだよね。
全く知らないのに結局そうやって応援してるから。
うん、おとっぴーは、
はい、僕はですね、まあ、第二次世界大戦とか第一次世界大戦の映画を見たりとか、その前後の本を読んだ時に、ナショナリズムがすごい怖いと思ったんですね。
逆にね。
うん、それによって、すごい大量の人を、こう、兵隊として集めて、国同士の戦争をしていってっていう過去があるので、
うん、
やっぱり嫌いなんですよ、やっぱり僕は。
そうな気がするよね。うん、
で、
人殺しの大義名分に使われる。
そうなんですよね。うん、だから、もちろん、僕も最近はやっぱりそれの影響もあって、ある国を応援するみたいなことってあんまないんですよ。
うん、
むしろ、
うん。
もちろん自分の、例えば、自分の国中がその日本とかじゃなくて、うん、あ、 スウェーデン代表好きだなと思ったらスウェーデンを応援するとか、別にそういうことはあるんですけど、それはもうナショナリズムではないじゃないですか。だから、あんまりそういう、例えばまあ、WBC であっても、サッカーであっても、日本代表が活躍するっていうことで、やっぱり盛り上がるじゃないですか、世の中が。日本は。日本だったら日本代表が活躍して。そういうのは僕は冷めた目でちょっと見てるとこがあって。
ああ、そういう
の、ね。まあもちろんでも、スポーツとしてね、こう楽しむっていうのは全然悪いことではないと思うので、ただそこに、やっぱなんか自分がこう楽しめないものがちょっとやっぱあるなっていうとこあって、で、やっぱこの映画を見る前もやっぱり、やっぱり話題にすることといえばやっぱり原爆の話ですよね、結局。というのはやっぱり日本人だからっていうのは当然あるんですけど、あんまりそればっかり言うのも僕はちょっとどうなのかなって思っちゃうところがあって逆に。それは日本が原爆を落とされたから当然日本は日本人としてその原爆に多少は詳しいってかったりとか、被害について詳しかったりするわけですけど、そうじゃないものだったら、じゃあ日本人は興味を持ってるかっていうところなんですよね。もしドイツに落とされてたらとかね。
そうなんだよね。
そこはやっぱ考えないといけないところだなと思ってて、詳しいから言うってことは当然あると思うんですけど、
やっぱ被害者っていう気持ちになる。
そうですね、なるんですよね。ただ、
実際には日本もさ、いろんな国でさ、悪いことしたわけで。
そうなんですよね。じゃあそこにはちゃんと目を向けてますかと。例えばね、朝鮮人大虐殺に目を向けてますかとか。
バターンの死の行進とかさ。
あとはまあその、まあ、極端なこと言うと、被害者、僕は被害者ではないしっていうところはやっぱあるんですね。いや、被害に遭った人はもう何年も前の人で、自分ではないと。
正直そうだよね。
なんで、それは、客観的に見たら、もうちょっと見たらいいかなって思うとこはあるんですよね。それは日本人であれ、アメリカ人であれ、原爆には反対すればいいと思ったりとかね。そもそも武器を作るなとか思ったりとか、いうふうに思ったりはしますね。
いや、アメリカ人でももちろん反対してる人いっぱいいてさ。
もちろん、もちろん。
トリニティ実験した、さあそこの近辺に住んでた人たちはみんな被爆してて、
そうそうですね。
で、今もアメリカから保証されてなくて、っていう問題はすごいあって、
先住民の話とかもね。
そうだよね。だってあの場所さあトルーマンにさ、
そう、
この後どうすんのって聞かれてさ、いや先住民に返しますけどって言ったら、ゲイリー・オールドマンの顔がみるみる変わってさ、何言ってんのこいつみたいな、ああいうとこはさ、だから本当オッピーって何も考えてなかったんだなみたいな、返せるわけねえじゃんみたいなさ、
なんか。すごくね、あの土地好きだったわけじゃないですか、自分が。けど、ああいう風にしてしまって。
あ、そうだよ、ね。
それも罪深いなと思って。なんか、物理学とこの土地が合体したら、なんて素晴らしいんだ、みたいなこと言ってましたけど、素晴らしくねえよっていうね。
放射線が残るだろうっていうさ。ね、全然わかってない。
池山さんは、
そう、
はい。そうそうそう、
はい。2016年にさ、この世界の片隅でいいか、っていう映画があったでしょ、片渕さんの。で、河野文雄先生の原作なんだけど、俺それまでね、まあそれこそ2002年のその日韓のワールドカップで、やっぱり、まあナショナリズムまでいかないんだけど、日本人でよかったなって稲本がさ、対ロシア戦、3戦目かなんかで、その、ペナルティエリアでさ、一人かわして、シュート打った、あの瞬間に、うわ、日本人でよかったって初めて思ったのね、なんか、自然とそう思えて、で、それ以来は、まあ、お気に入りのチームが一つあればいいかぐらいのつもりで、日本人だって思ってたけど、河野文雄先生のその原作、まあ、もそうだし、映画もそうなんだけど、すっごいディティールをね、ずっと積み重ねていく映画で、で、鈴さんっていう主人公の人が、あたかも本当にいるかのような気持ちになるまで、どんどんどんどんその、細かいところを積み重ねていくのね。で、そうすると、今までは、まあ、何十年か前に広島とか長崎でそういうことがあったんだっていう漠然とは思ってたけど、知り合いがいるっていう感覚がすごいあって、で、自分が生きてる今とすごい地続きに感じたのね。その45年の広島と長崎をさ。で、その時に、あ、知ってる人が死んだんだって気持ちになって、そうなってくると人間って途端に自分ごとで考えられるようになるっていうか、で、 そう考えると、すずさんよりもずっと前からご先祖様がさ、ご先祖様っていう考え方がね、うん、それまであんまなかったんだけど、
うん、
その脈々とみんなが死ぬ気で生きてきて、積み重ねて、で、俺がいるっていうのを、うん、なんか、今まではもちろん分かってたけど、なんか肌感覚で分かるようになったというか、
うん、
だから、まあ、うち夫婦子供いないんですけど、
うん、
本当は子供欲しかったなと思ってて、
うん、
それは俺のところで勝手に止めていいことじゃねえって、俺の都合で、
うん、
ふうに思って、もっと脈々と今後も続けていかなきゃいけないなと思ったんだけど、
うん、
まあ、それちょっとできなかったから、それが結構心残りにはなってるんだけど、
うん
うん、やっぱりそういうことを今までは軽視してたけど、だから、なん結婚式の時に家と家のつながりができるみたいなこと言うけど、
うん、
でもそれって思ってるより大事なことだなと思ってて、
うん
うん、途絶えさせないために、
うん、
途絶えさせないことだけが戦う力というか、
うん、
その戦争とか暴力とかに対する唯一の抵抗ってそれだなと思ってて、すごい大事なことだと思ったんですよね。
うん、
だから、俺は愛国心というほどではないけど、自分のご先祖様に対する敬意はすごいある。
うん、
でそれは多分日本人だからみんな。だから結果としてのナショナリズムになると思うけど、
うん、
だからやっぱり許せんのよね。
うん、
21万人もさ、
うん、
雑に消し去った奴らが、
うん。
という気持ちはすごいあって、
うん、
っていうとこはこの映画見ても思い出したの、すごく。
うんうん、
雑だよっていうさ、
うん。まあ確かにそうなんですよね。うん、詳しくすればするほどそうなりますよね、その。
そうよ。
うん、なんか、もうどうしてもどうしようもなくてっていう感じじゃないんだなっていうところ
ですね。ないからね、
うんうん。
何百万のアメリカ兵をこれで救ったみたいなことでは俺はないと思って
る。うんうん、まあ兵士と一般人の違いもありますし、
ね、そうだよね。
そもそも子供もいるし。
戦争に行くってそういうことでしょっていうのはあるんだよね、
うん。
だからこういうふうに話すためのきっかけになるっていう意味ではすごくいい映画だなと思いますね。
うん
うん
うんでもアメリカではバーベンハイマーとかあんなことが起きてるわけなんで、うん。
あれもさ、でも、言い訳があって、まあ
はい、
その、あっちはだから、ワーナーか。
うん。
バービーはワーナーで、オッピーの方は、ちょっと忘れましたけど、あっちが、まあ、公開日をずらしてほしいって、そのオッピー側の方は頼んでたんだけど、ずらさなくて、ずらさないどころか、その SNS で勝手に画像を作ったアホがいて、
うんうん
で、そいつの画像をリツイートしちゃったんだよね。
うん、
バービーの映画、
うん。
で、バーベンハイマーみたいな言葉作られたけど、オッペンハイマー側の方は何にもしてないんだよね。
うん、
なんだけど、批判とか炎上は大体オッピーの方に行っちゃったっていう経緯があって、うん、で、勝手にそういうことになったというふうには言ってるんだよね。
うん、
だからそれちょっとかわいそうだなと思うんだけど。うん、だから、別にバービーもさ、オッペンハイマーもどっちも、そんなつもりはもちろんないのに、
うんうん、
アホと軽率なリツイーターがいて、
はい、
サービーのスタッフの中にね、うん、面白いと思ったんでしょ、うん、でもそんだけ若い子たちの間で深刻に思われてないっていう、さっきの、
うん、
オリバーストンの娘と、
う
ん、ノーランの娘たち世代もそうだし、あとこの間そのアメリカを知るテレビっていう町山さんのやってるやつで、うん、トリニティ実験場に、まあ、年に2回開放されると。一般公開を、
うん。
で、そこに来てた子供、人たち、まあ、子供も大人もいるんだけど、うん、の子供たちのコメントがやっぱりちょっとやべえなと思ってて、
うん。
うん、やっぱりなんか、でけえ爆弾にしか思ってない。爆弾はでかい方がいいよね、みたいなこと言ってて、うん、で、日本に落とされたんだよ、これがって言ったけど、それは悲惨だよね、みたいな。そういう感じなのよね、だから、若い子って、
まあ。
多分日本の若い子だって、やっぱりどんどん関心薄れてってると思うから、
うんうんうん
うん、どんな映画であれ、やっぱり、みんなが知ることが大事だと思うし、
うんうん
う
ん
う
ん、
それこそさっきの方赤狩りの歴史の話もあるけど、
うん、
映画見るときとか映画見ない人でも全然一緒なんだけど、何か見るときとか、その、やっぱ、大きな事件とか大きな流れみたいなのは、ちょっと知っとくといろいろ楽しめるなって僕は思ってて、
うんうん、
だから、第二次大戦があって、戦後、冷戦が始まって、冷戦における赤狩りっていうのが、まあ、アメリカでも、猛威を振るったという。で、そこから、ベトナム戦争に行く流れとか、なんとなくの全体の流れっていうのは、絶対に知っておいた方が、
うん、
いいことだし、
うん、
映画を見るときに、その方が役立つっていう副産物としての、効果もある、と思ってる、
うん。そうですね。
うん、だから、産業革命以前はあんま面白くないから、
うん、
産業革命以後、だから19世紀から、 いろいろ勉強すればいいなと思ってます。
うんうんうん、そうですね。近現代史では、やんないですけどね、
日本は。そうなんですよね。
だからあれも、わざとやってねえんだよな。うん、なんかあんまり知恵つけられちゃうと困るからさ、政府はさ。
うん。
腹立つなと思ってます、うん、
いや、そうですね。
そう。そっちの方が重要なのにね。うん、あんまやんないよね。
う
ん、
そう。
いつまで経っても北京現地の話とかさ。まあそれも大事だけどっていうさ。100万年も変化してねえから、あいつらっていう。のはちょっとか、感じはしないけどね、この映画見てはさ。思うところはあるよね。
うん、
すげえ長く話しちゃったんだ。
いや、全然大丈夫です。
ここまで聞いてる人いるのか
な？わかんないです。
まあここまで聞いてくれたらありがとうございます、うん、ということで。
はい。白熱しましたね。
はい、ねえ、しちゃったね。
はい。じゃあ、一個最後に。
はいはい。
フローレンス・ピューのヌードいかがでしたか？
あ、あの人、この映画、裸の時の方が多かったんじゃないっていうか。
あ、そうですね。
ね、
うん、初めて見ました、僕は。
ですね。多分そうじゃ
ない。他の映画で脱いでない。
でもあの人、普段脱いでっから。
いや、まあまあまあ。
普段の服装が、
うん、まあ透けてるみたいなね。
透けてるのやつも立ってて、
へぇ、
あれ、むっつりスケベの松さんとしては、抜けならない。
検索しておきます。
検索しといて、はい、ピューつけって多分知ってる
から。いやいやいやいや。いや、全然、そんな風に出てくると知らなかったんで、僕は。
この映画で、ね。黒髪だった今回。
ああ、どう
そうでしたね、
まあ。結構肌がなんか 黒かったような気がしますけどね、肌はね。
うん。うん、ちょっと、いつものピューだと、ちょっと金髪気味かな、あの人って、
うんうんうん。
ブロンドの方が多いけど、今回はブルネットというか、
うん、
赤毛のつもり実際のジーン・パトロックだっけ、
うん、
がどういう髪の色だったのかわかんないですけど、
うん、
に、まあ似せてるんでしょ
う。
デューンの時は金髪でしたよね。
自由の時は金髪だったか。ねうんうん、まあ、あれは銀河のお姫様だから、
まあまあそうです
ね、銀髪じゃないとっていうところなんでしょうね。本当かよ。まあ、あれはマギー・ギレンホールじゃないや、だから、マドセン、バージニア・マドセンが、すごい綺麗なブロンドだったんで、うん、まあ、そのイメージにも引っ張られてるんでしょう。うんうん、いいよ、デューの話は。
そうですね。はい。
はい。
では、今日、あ、そっか、今回で、石山さん終わりですけど、
はい。からさっき言ってたけど、
はい、
関心領域、
はい、
ゾーンオブインタレストが5月24日公開なんですって。
はい、
で、デの交渉も同じ日なんです。
うん、
お
だから、もしよかったら、関心領域の方も私を出させて、出せ、
はい。やりましょう。
ぜひ。
ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、
公開オファー。
石山さんファンは5月。2本見ろやかな
?2 本見てください、ね。
配信しますんで。
やめろ。
はい。
デの方はもう原作からすごい思い入れがあって。
あ、そうなんですね。
で、俺は今すごく気をつけてるのは、うん、いかに原作中にならないか。
あ
こういうポッドキャストで原作中が出張ってくるほど嫌なもんないから。
いや、
ここが違うんです。ここが違うんです。みたいなのしか言わない人だと、もう聞いてる方うんざりしちゃうと思うんで。だから、なるべく、補足情報だけ。
うんうんうん。は
いやるっていうね、
うんうん、
ことを心がけたいと思ってます。
はい。ありがとうございます。
早く二人に交渉を見てもらって、後半の展開についても話したいことがもう、
おぉ、めっちゃ楽しみだな。
楽しみですね、
はいはい。
もうこの後話してもいいぐらいですけど、
ね。いやいや、やめてください。
ダメですけど、ダメ。
まだダメか。もう、本当にね。はい。こんな感じです。
はい。では今日はオッペンハイマーについて話しました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。